私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。喉を枯らして叫べ、黙すな、声を上げよ、角笛のように。私の民、その背きを、ヤコブの家に、その罪を告げよ。喉を枯らして叫べ、黙すな、声を上げよ。このように告げられているのですから、緊急性があるということでありましょう。背きと罪とをそれほどまでに告げ知らせるということは、神の裁きのためである、このように想像できるでしょう。ところが次のように続けられているのです。彼らが日々私を尋ね求め、私の道を知ろうと望むように、彼らが私の正しい裁きを尋ね、神に近くあることを望むように。つまり、背きを、罪を告げよと命じられているのは、それらを暴き出して裁くためではないということであります。そうではなく、人が主なる神の道を知り、主が近くにおられるということを望むようになるために、背きと罪とを告げよと緊急性を持って言われているのです。礼拝に遅れてはならない、このように教えられ、信仰生活を送ってこられた方はおられるでしょう。ドイツの大きな教会の入り口に、マタイによる福音書25章にある10人の乙女の例えをモチーフにした彫刻があるそうです。それは、愚かな5人の乙女が油を買いに行っている間に花婿が到着し、戸が閉められてしまったという、この聖書の一場面であります。5人の乙女が泣いているという場面なのですが、礼拝のたびにこの扉の上の方にある彫刻を通る人はこう見ることになるわけですね。それをこう見上げて、ああ礼拝に遅れてはいけないんだということをこう思い知らされるということでありましょう。日本でもとある教派の大きな教会では、礼拝が始まるとこう戸が閉められる、そういう教会があると聞いたことがあります。少しでも遅れると礼拝に参加することができる、厳しいなってそれを聞いた時に思ったのですが、きっとこのマタイによる福音書の25章から来ているということでしょうね。まあ私たちルーテル教会でも、まあ礼拝に遅れてもいいよとは言わないですけれども、まあ遅れないようにということはまあ進めるわけですけれども、それはこの、まあ、神様に失礼だからちゃんと最初から出ましょうとか、そういったことではない。あるいはマタイによる福音書25章に見る週末に対応する、それを教えるためでもない。それではルーテル教会において最初から礼拝の場にいることが勧められるのは何でか。それは 礼拝の始まりに位置している罪の告白、これを理由としているのであります。式文ではそれは開会の文に位置し、今日もそうでしたが、初めの賛美歌を歌い、皆による祝福によってこの礼拝が父と子と聖霊の名によって執り行われることが、まあ宣言される。この宣言を受けて礼拝がこう進められていくわけですが、その最初に位置するのが罪の告白の進めと、そして罪の告白になるわけです。開会の部では礼拝を始めるにあたって何よりもまず必要なこととして罪の告白が位置づけられる、まあ、またこの藤ヶ丘教会では特に、それに加えて、すぐる一周の生活における罪の告白をしましょうと沈黙の時も備えているんですね。罪の告白をし、罪があることを改めて思い起こしてこの礼拝に預かる、これがこのルーテル教会における礼拝の流れになる。だからもう罪の告白が終わって、その途中から来て、ああちょっと遅れましたっていうのは、ちょっと考えた方がいいよっていうのが、まあ、ルーテル教会の考え方になるでしょうか。罪の告白をして、そして福音の言葉を聞いていくという流れになっていく。で、先に触れたイザヤ書で罪を告げよと言われているのもこれと同じで、それは罪を裁くためではなくて、お前はこんな罪を犯したんだって指摘するためでもなくて、罪を犯したからこそ私の道を知って神の近くにいることを望むようになる、そうやって神によって生かされるためだというわけであります。まあ、何が言いたいかというと、人が神によって生きるということは人が正しくふさわしいからなのではなくて、自分の罪を知らされたことから始まるのだということになるわけです。福音書に目を向けてまいりましょう。あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である。このように言われています。この言葉について、まあ、何度も聞いてこられたと思いますが、聞こうとするとき重要になるのは、先に触れた罪を知らされる、罪を知らされたものとしてこの言葉を聞くということではないかと思うわけです。どういうことでしょうか。罪を知らされることなしに、つまり罪と無関係にこの言葉を聞くとき、第一には何の問題もなく、ああ私たちは自らを地の塩だ、世の光だと考えるでしょう。私はそう呼ばれるのに確かにふさわしいと考えるでしょう。自らの能力や努力、それぞれの熱意を指して私は地の塩と慣れた、世の光と慣れている、まあ、こんなふうに考えるでしょう。また別な人は、あの人はふさわしいが、それに比べて私は地の塩、世の光にはふさわしくない、まあ、このように考えるでしょう。あなた方は地の塩である。 あなた方は世の光であるという場合、ある人はそうである、ある人はそうではないということが言われているのでしょうか。決してそうではない。もしそうであるならば、この御言葉はその人の能力や努力にかかっている、何の力も持たない言葉に過ぎないということになってしまうからです。そうなるとイエスの語られる言葉は決して私たちの間で決定的なものとならない。あくまでも人をそのようにするのはその人自身の努力や能力の問題ということになってしまう。この場合、つまりイエスがあなた方は地の塩である、世の光であると言われているとき、最も大切なことはそれを聞く私たちがそれにふさわしいかどうかではないということなのです。最も重要なことはイエスがあなた方は地の塩である、世の光であると言われたという事実なんです。確かにイエスは私たちに地の塩、世の光になりなさいと言われず、ふさわしいものとなれるようにもう少し頑張りなさいとも言われてないの。私たちすべてのものを指して、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であると言われているわけであります。地の塩である、世の光であると言われた主の言葉のゆえに、私たちは地の塩であり世の光なのです。それ以上でもそれ以下でもありません。聖書において主イエスは数々の場面でであるという言い方をしています。まあ、有名なところでは、私は道であり真理であり命である、であるですね。それを耳にする私たちはなんとなくこう理由をこうなんでですかと尋ねたくなるわけですが、大切なことはなんでイエスが道なのか、なんで真理なのか、なんで命なのかということよりも、イエスが私はであると言われているゆえに、イエスは道である、真理である、命であるという理解なのであります。他にも数々のこのであるというのを見出すことができるわけですが、今日特に触れておきたいのはこの最後の晩餐におけるこのであるについてであります。まあ、聖餐式における設定の言葉になります。イエスはこれは私の体であると言われ、またこれは私の血であると言われているわけです。まあ、聖餐式をどのように考えるかがキリスト教における教派の違い、教派がこうたくさん分かれる、まあ理由と言えるわけであります。まあ、実態が変化すると理解するカトリック教会から、象徴に過ぎないと理解する、まあ、プロテスタント教会に至るまで実に様々であります。まあ、ルーテル教会はどうかと言いますと、ルターはこれを御言葉に注目をして考えているわけです。イ イエスが言われたであるとの言葉を生産理解の中心に据えたわけです。つまり私の体である、私の血であると言われたイエスの言葉とともにパンとブドウ酒をいただくというわけです。であると言われた御言葉とともに主はそこにおられる。この言葉のゆえにパンとうちにおられる、ブドウ酒のうちにいてくださる、それをいただく。であると言われた御言葉とともに主は今いますと理解したわけであります。福音書に目を戻しましょう。イエスはあなた方の義が立法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることはできないと言われています。私たちは立法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義と耳にして比較しようと試みるでしょう。彼らが立法を遵守しているのですから、それに勝って立法が命じていることを守るよう努力が必要だと考えるかもしれません。彼らが立法を守るなど行いによる義について誇っているのですから、それに勝る行いをする必要がある、このように考えるでしょう。しかしイエスが言われていることはそういうことではないんです。イエスが彼らの義に勝っていなければと言われているのは、彼らと同じ土俵に上がって立法の遵守について優劣をという勝負を挑むことを言っているのではない。彼らの義に勝る義とは、彼らが言う行いによる義における優劣の比較のことを言っているのではないのです。人が何をしたかによって、その結果獲得できるような義の比較でもないんです。彼らの義に勝る義、それは神の恵みのうちに神が与えてくださる義のことであります。決して人の行いや努力によって獲得できるようなものではなく、ただ神が私たちを見て、私たちの罪を見て、深く憐れみ、恵みのうちに与えてくださる義のことであります。これが立法を守る彼らに勝る義ということなのです。この恵みをいただくために、私たちはまず自らの罪を知ることが欠かせないの。これがこのルテル教会の礼拝において罪の告白から始まる理由であります。この恵みのうちに生かされるために、私たちはまず自らの罪を知り告白するようにと招かれているのです。その罪に、その 欠けている部分にこそ神の恵みは十分に注がれ、私たちを満たすからです。パウロは自らの棘を取り去ってほしいと三度主に願ったと言います。その彼に対し主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと告げられました。こうしてパウロは、私は弱い時にこそ強いからですと証しするに至っているのです。ここで言われている弱さを罪と言い換えることもできるでしょう。神の力は弱さを、すなわち私たちの内にある罪にこそ十分に発揮される恵みにほかならない。ですから礼拝のたびに私たちは自らの罪を思い起こし、許し、そして恵みをいただいて、新たに生き始めることができるのです。毎週の礼拝にとって新しい一週間を生き始める、このように私たちは繰り返して主によって生き始めてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。